生はいいぞ。気ままに寄り道クラブ、デジデジです。
はい、それではテーマトーク3ということで、ディスコードでの収録ですね、はい、3回目。
そうですね。もう、八中君的な体感は？
体感結構ね、僕の好きなというか、声のね、一番張りのいい体型を持ち上げてくれてるっぽい感じがするので、聞きやすいですね、やっぱり。
ああ、そっか。
声の通りがいいというか。
はい。あれだよね。遅延がやっぱ少ない気がするよね。
あ、かもしんないですね。
そうだよね。なんか、LINE とか Skype はどうしてもやっぱ遅延がすごく多くあるなって思いながら、遅延ありきで僕ら収録してたじゃん、やっぱり。
うん。確かに。そこに慣れてた感じありましたね。
そうそうそう、だから意外とすぐ声来て逆にびっくりするっていうね。
ああ確かに。
うん、そう、今までにない感覚がちょっと出てきたから。でも、はい、そういう意味だとこれはこれで、うん、またねやりやすいし、本当にバランス的にもちょうどいいんだったらこれをそのまま使うっていう、その、うん、今ね、まあ、リアルな話、別撮りという形もちょっとしてたりとかするので、個別音声撮りっていうのも、
うん、
それが多分一番音質はいいんだろうけれども、まあ、でも多分それじゃなくてもやれる感じ、やれるっていうのが、このまま載せてもそんなに極端に音質も悪くないよねっていう感覚で撮れるのが、
うん、
ね、すごいいいなっていうところがあったんで、うん、なんかそこもまたちょっとね、まあ、この辺の話はいいんですよ、全然別の音楽家の話だから、
ね、はい、
ついついちょっといい話したくなってこの話はしてしまいましたけど、まあ、それはそれとして置いときましてですね、
はい、
まあ、いろいろ、ね、振り返りをしながら大いに脱線してたわけじゃないの、
さっきもね、はい、そうですね、
そう、全然そこの片鱗どこ飛んでったみたいな話、
もう180度違いましたからね、着地点
は。そうそうしてった、そう、ところがあったけれども、そう、この回の前回で、この前の回、339回が、
はい、
トラキチさんっていうね、エビ天丼っていうサークルの、
はい、
やってる、トラキチさんが、まさかのゲスト出演してくれるという僕の。
ああ、気前よりすごいですね。
そう、ちょっとね、正直、トラキチさん出てもらえるっていうのを、もう、聞いた時にちょっと一瞬ちょっと心臓が止まりかけるみたいな、一瞬のやっぱそういった気持ちはあるよねみたいな。
いやー、そりゃもうファンですもんね。
いや、そうよ、もうファンだから。つかもう言うてしまえばもうね、最近来てくれてきた人たちみんなファンだから。
やべえっすよ、デジさん、やばいっす。
なんでファンが本人と絡める機会があるってどういうことだよみたいな話になるわけじゃない。
そうですね、コンタクト取れるっていうのがね、う
ん、そう、時代が時代なんだろうなとは思うけれども、とはいえそういうのって僕言うてなんかね、そういうところ古風な部分があるから、
うん、
うん、なんかそういうのって触れちゃいけないって思う。だからアイドル文化も会えるアイドルがアイドルだと思ってない部分もあるから。
ああ、なるほどね、
うん、そう、会えないからこそこうそういった気持ちの高まりがあって、会えた時というか、そういったライブとかで会えた時のドキドキ感がまた違うんだよねっていう気持ちが、
うん、
うん、なんかすごく出てくるものだったから、そういう意味ではもうなんかこんなに間近で感じちゃっていいんですか、なんかお金払わなくていいんですかみたいな感じの。
なるほどね。
そう、もう投げ銭システムがこの場にあるんだったらすぐにでも投げ銭するよみたいな。
ダイレクト課金。
そうそうそう、そうするよっていうね、気持ちになるぐらいのこうドキドキ感っていうのを、なんかすごくめちゃくちゃ感じたなっていうところで、
うん、
なんか最近すごい緊張したのってある？あっちゅうくん。
緊張か、最近でもな、なんか仕事とかもいろいろ膠着状態だったんで、最近っていう記憶が、あれ古いっす、わかんないっす、ね、
そんなにあれ
いつだっただろう、なんか緊張したの。
緊張でもさ、緊張感ってさ、
はい、
なかなかさ抑えれるもんではないと僕は思ってるんだけど、
うん、
なんか昔の方がね、僕緊張ってあんまりしてなかったけれども、
はい、
でもなんかそのなんだろうな、なん か急に緊張が無性にそう強くなってきた時期っていうのはやっぱあって、
はいはい、
なんかそこから異様になんかこう緊張を感じなかった時期からすごく感じる時期に時期というか年齢を重ねたことによって、
うん
まあ、いろいろ考えるようになっちゃったってだけなんだと思うんだけど、
はい
うん、なんかそれが異様に強くなってだから昔僕本当に人見知りしない子だったんだけど、
うん、
もうなんかもう小学生とか、まあ、中学生ぐらいになったらもう完全に人見知り側で全然あの初対面の人と、ね、余裕で話せますみたいなことは全くなかったから、
はいはい
うん、だからもうねだからこそ最近そうやって初対面でそんな豪華な人でみたいな感じで話してるのが不思議で仕方がないなっていうテンションなのね本当にだからラジオっていうこうある種大義名分があるからこそ僕は話せるんだけれどもイベントとかに行って初対面ですって言っては、はい、多分話せねえなって僕思うもん本当に
いやーまあそれはねこのスイッチ入らないとできないしゃべりとかもありますからね
そうあのラジオモードってやっぱあのないないみたいなことを僕らやっぱさ裏と思ってないよみたいな話とかさ、
はい、
して別に実際そういうのないんだけどそれ自体に関してはないけれどもでも実際あの触れてみるあの触れてみるというか実際こういう状況にあの立たされた時に、
うん、
あやっぱラジオをやってたからあのこんだけ緊張してても話せんだなっていうところが
あるある、
うん、なんか出てきたからなんか人見知りする人はラジオやった方がいいんじゃないかなっていう気持ちになったよねそこで、
どうなんだろうやっぱ改善されるのかな多少は
どうだろうねあのでも意識を持って話そうっていう気持ちを持ってやるんだったら、
うん、
多分ラジオをやっとけばその意識の切り替えの仕方とかは
うん、
あのしやすいのかなってやっぱ普段の喋りでずっとやっぱラジオでは話してないのもそれも事実だと思うから、
うん
うん、そういうところはやっぱ意識して喋ろうねっていうところになると、うん、変わってくるんじゃないかなってだからあれだよ僕あのビジネスライクだと思ってるから会社じゃ喋んないもん
ああそうか
そう会社はそうやってあの自由に絡むような場所じゃないと思ってるからもう必要最低限のこと以外は喋らないようにしてるからね
まあでも俺もそうするだろうなサラリーマンとかなっても
いやーなんか別にその仲良くなりたくないっていうわけじゃないんだけれども、なんかねこう切り替えたいよねっていうかずっとなんか仕事でって張り詰めていくところはなんかそもれもなった違うなってそのこね、いろいろ自分の身分とかこの体裁みたいなものとか、
うん
まあ、全て取っ払って気にしなくてもいい人とそういうプライベートは付き合いたいよねっていう感覚が、
はいはい
うん、あるからだからねやっぱね仕事は仕事にしておきたい感が本当に半端ないんだよね
わかるなんかスイッチしたい感じはわかりますね、
うん、そうなんかね別にその嫌いとかそういう話でもないのよそれって、
うん、
そう別に会社の人が苦手だからそういうことってもないし別にくだらない話とかその例えばオタクごとみたいなのに興味ある人だったらそういう話はするけれども、
うん、
じゃあオタクの趣味だからじゃあ外出てじゃあ一緒にライブ行こうぜみたいな話にはまあならないよねっていうい
やそれよっぽど仲良くならないとならないですよねやっぱり
厳しいなって思って、それができるぐらいまでの仲になるっていうのはよっぽどよって、だから僕つくづく思うのは、
はい、
社内恋愛できる人すげえなって思うんだよね。
ああ、
うん。その、友情とかなったらまだ、こう、その域としてはまだいけなくはないのかなとか、
うん、
あるのかもしれないけど、恋愛まで会社内でできるってすごいことだなっていうのを。
でも社内ってなんか、絶妙な緊張感あるからこそ社内恋愛に発展するのかもしれないですけど、
ね、ああまあでもその実際問題そこからの関係性がどうなるかが気になる部分ではあるなと思うけどね
うんなんか僕の知り合いの女友達に結構社内の人に恋をしては破れみたいな人がいたりするんですけど
それを破れた原因みたいなのってどうなってくるのかね
破れた原因はもういろいろあるんでいろいろ
まあそこはね深くはね掘れなくていいんだけどそれってだから結局その今言ったみたいに会社と家とのギャップが大きくてってこともあるのかなって
ああ、破れた理由がですか？
うん、そう、まあ理由っていうか別に深い話じゃなくて、単純にあの会社ではこういったキャラクター付けをしているというと言い過ぎだけど、会社でのちょっとピシッとしているところと、家に帰って、まあ、だらけというか、まあ、その素の部分っていうのを出した時に、うん、そこのギャップにやられちゃう可能性もあるのかなって。
ああ、かもしれないですね。確かに。
そうそう。いや、だからそういう意味ではね、なかなかね、大変だからこそ、僕らはずっと砕けたままでいられていようぜっていうところでね。
はい。そうですね、
このままの関係でずっとね、
だからビジネスなのか何なのか微妙なところありますもんね、僕たちって。
うち分からないからビジネスではないんだよ。ただ友達とはまた違う、またさらに深い関係性だなって思ってるから。
はい、確かに、うん、なんか
そう
不思議ですよね。不思議だけど、まあ心地はいいですよね。
そうそうそう、なんかこの年にしてこのなんか深い友情を感じられる間柄の仲間がいるってすごくいい、なんかいいなっていうのを改めて、ね、うん、感じることができるんだよね。
あと、まあ収録っていう体裁が強制的に、うん、あのなんだろう、話し合いの場合になるので、あの
そうね、
喋りたいっていう発散にもなりますしね。
うんうんうん、そうそうそう。でかつあれだよね、逆にあのこう強制的な感じで話すのはあるけど、うん、そんなに極端なペース、ハイペースで話さないからこそちょうどいい塩梅だよね、バランス
が、
ね、
わかるわかる、うん、ちょうどいい塩梅だし、
うん、本当に毎日とか収録しますみたいな感じだと、
それはやべえ、
そう、多分それはちょっと疲れんだろうな、お互いにって感じがするけど、
またお前かよみたいな感じになるかもしれない。
そうそうそう、月1週1とか、あ、違う違う、月1とか週2、3とか、
はい、
ある程度のこう短いっていうか、ある程度ペースが空きつつ、ただまあ相手のその間が空いてた間にいろいろ話したいこと溜まってるよね、じゃあ今日いっぱい話そうかみたいな感じの、
うん、
うん、流れになれるのもなんかすごくね、いい感じだなって思ってるから。
そうっすね。
うん。
まあ、この関係は今後も続いていくということで。
そうね、はい、これからもね、よろしくお願いしますというところで。
あ、あと、
一つ。という感じですか？はい。
一つ誤解を解いておくと、さっきのあの、僕の女友達にいろいろあったっていうのは、あの、誤解を解いておくと、あの、すげえドラマみたいないろんな話があったっていうことですね。うん、面白い、ネタ話ぐらいの感じでいろいろあったっていうのを。
話せるけど、まあそこはでもね、多分いっぱいネタがね、あるぐらいだろうから。
そうそうそうそう。なんでね、まあここで言うのもあれなのでっていうところで、
ね。そうね。また、なんか機会があればみたいなところとか、まあ単純に裏側で僕ら、あの、収録してないところで話そうぜみたいなところが、ね、あるからね。そうそう、あのこう生配信これはしてたりとかする時もあるけれども、
はい、
やっぱさ、あの全部が全部話せる内容じゃないよねっていうところはあるもんね。
まあ確かに分かんないけど、うん、もうなんかそこの線引きすらあやふやになってきているが、
まあね、でもさすがに聞かせられねえなとか、ここカットしようぜみたいな話はあるからね、僕の中でもやっぱ見せれるもの見せれないものっていうところが出てくるからね。
逆にそれで言うとさ、うん、あの放送聞いた人がさ、え、ここカットしないってどういうことみたいな、
あ、
ここは OK 出たんだみたいな、ね、びっくりがあるかもしれない、面白さがあるかもしれないですけどね。
あ、
え、じゃあどんな話してたんだろうみたいな。
そうね、でもそこら辺も含めてなんかちょっとね、あの楽しんでもらえるんだったらそれはそれでいいんじゃないかなっていうね。
はい、ということで、もうすぐ15分に差し掛かろうともしているので。
そうですね、はい、じゃあ、次はじゃあコーナーですかね。
そうですね、じゃあコーナーの方に行きましょう。
気ままに寄り道クラブでは皆様のお便りを募集しています。メッセージの宛先は yorimichi.club@gmail.com、
その他感想はハッシュタグ気まよりにて募集しております。そしてこの番組をお聞きの皆さん、ぜひぜひ番組購読をよろしくお願いします。